Good morning.
おはようございます。
おはようございます。
It's rainy outside. The weather is changing. It's easy to feel a little bit dull and tired. But let's this morning be vibrant for God and be expectant for what God wants to share with us, what He wants to say to us today.
お外はね、雨が降ってて、曇り空で、雨雲の空で、ちょっとどんより、その中にいると自分たちの心も、また気分もどんよりしちゃう。だけど、今日また神様の言葉が聞けること、それを喜んで、一緒に受け取っていきたい。
The last couple of weeks, Hiro and Atsushi have、preached some really、significant, some really powerful messages, and I appreciate that. And I hope that today you'll also be able to tie in the things that we're going to talk about with the things that they've been talking about the last couple of weeks.
最近、アツさんとヒロ君がいくつかのメッセージを、パワフルなメッセージをしてきてくださったことに感謝しています。その流れに沿って、また今日も神様の言葉を聞けたらと思います。
Today is also the beginning of our church retreat. I look forward to this every year. It's one of my favorite things that we do as a family, is go away somewhere together. And、today's message is the beginning、of that retreat. This is going to lay the foundation, the groundwork for what we're going to be looking at, thinking about, and doing during the weekend.
今日はね、今日からこの礼拝が終わってから1泊2日で、週曜からこの教会の家族で一緒に旅に出て時間を過ごす、本当に毎年楽しみに、してるんですけど、今日のメッセージはそのリトリートに向けた、週間に向けたその、まあ、序章というか、紹介としてのメッセージになります。
I wish there was a way for me to just pick up everybody here and transport all of you to Plateau Satomi.I'm always sad when people can't be a part of the retreat, but I know that there's different reasons why they can't. So if you're not going to the retreat, I want to ask you to please pray for the retreat. Pray that God will bless that. And for those who are going to the retreat, let's remember the ones who aren't going to the retreat, and let's share with them the blessings that we receive as well.
気持ちとしては、このみんなをね、僕が持ち上げて、そのまま、プラトを里まで持ってて、一緒にみんなで、紹介したいですけど、やっぱりこう人によってどうしてもこう来られなかったり理由がある方々がいて、まあ、来られない方がいてしまうのはあんましょうがないんですけど、まあ、ぜひねこの所有家のためにもし行けない方はお祈りをしてください。そしてまたこの所有会で得た祝福がどんなものだったのか、神様から与えた祝福がどんなものだったのか、ぜひね後日聞いてみてください。
So including next Sunday, which is going to be a praise Sunday, this Sunday, next Sunday, our retreat, if you look at all of the prayers, if you look at、the different scriptures, the idea of the Word of God, this theme keeps coming up. And so I want you to notice that. And today we're specifically going to look at what it means to live in the Word of God and live by the Word.
今日のこのメッセージと、また修行会の中でのメッセージと、また来週の賛美礼拝の中で、また今日の礼拝と来週の礼拝の中で、いろんなお祈りの中に神様の御言葉、神様の言葉っていうテーマが見えてくるかと思います。今日もメッセージは神様の御言葉の内に来て、また御言葉によって生きるっていうテーマで、見ていきます。ぜひその神様の言葉というものを注目して聞いてみてください。
So today we read out of Deuteronomy 8, 1 through 10. If you're not really familiar with the Bible has 66 books. There's the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is everything before Jesus is born. And then the New Testament begins with Jesus' birth and the beginning of the church, the beginning of his followers.
今日は旧約聖書の中の新明記8章からのメッセージです。ご聖書まだよくわからない方々、聖書は聖書には66の書があります。で、旧約聖書、それはイエス様がこの世に来てくださる前のストーリーです。新約聖書はそのイエス様から来てから、この教会というものが生まれる、誕生するまでの、それ以降の話になります。
So today is from Deuteronomy. It's one of the first five books of the Old TestamentThese are the five books that the leader of Israel, Moses, they believe that Moses was the one who authored these book. So this is one of his books.
でこの新明記っていうのは旧約聖書の最初の五章の中の一つ、になります、登場してくるこうモーセっていう人はリーダーとして選ばれた人です。
And Deuteronomy is a book of law. It's not just rules. What it is it helps Israel, it helps the people who were chosen by God to know how to be and why they are the people of God.
この新明記というのは、まあ、あの立法の書と呼ばれるものの一つなんですけど、この立法的とルール、決まり、あ、何かを守らなきゃいけないっていうイメージがあるんですけど、そうじゃなくて、この書、あの立法の目的というのは神様の民であるという、神様の民であるにはどうあるべきなのか、それを教えてくれる、示してくれる書物なんです。
So for 300 years the people of IsraelAre slaves in Egypt, and God hears their cry, and He helps them to become free. He uses the leader Moses to lead them out of Egypt into freedom. But because of their sin, now God has a place that He's going to take them to, but because of their sin, He doesn't let them go right away. He has to prepare them to be His people. And so they've been traveling around in the wildernessfor 40 years before they go to the promised land.
300年の間、イスラエルの人たちはエジプトで奴隷とされていました。すごい苦しい生活をしてた。奴隷として働かされて、で、もう神様に嘆いて、助けてください。たくさん祈ってた。嘆き悲しんでた。神様はそれを聞いてたんですけど、ただすぐ彼らを救い出すんじゃなくて、少しずつ彼らを整えて、彼らを、そうですね、整えて、約束の地へと導き出されたんです。で神様はそのイスラエルの人たちを40年間荒野を歩かせてその先に導いていたんです。
So you can see in this picture the people of Israel are still in the wilderness, but they're getting close to the Jordan River, and when they cross over the Jordan River they will go into the promised land. That's the context of today's reading
でこの絵にあるようにこれはまだアラノでエジプトから出てまだアラノにいる、旅をしている、ね、時の様子です。この後にこうヨルダン川を渡ってその先に約束のうち神様が約束してくれている地があるそこに行く、その途中の話だと。
Moses has been a faithful leader of Israel for 40 years, but God is not going to let him go into the promised land because of his sinAnd so he's preparing the people, and he's preparing the new leader, which will be Joshua. And that's what she's preached a couple of times from the book of Joshua.
このモーセはこのイスラエルの人たちを導いて約束の地へ連れていくんですけど、モーセ自身、彼自身の罪のために彼は約束の地へ行けなかったんです。だからモーセは次のリーダーを任命した。それがヨシュア。先月アスさんが説教してくれたヨシュア記はそのヨシュア。
So Moses is trying to prepare Israel, because they are going to be God's people. They're going to be a holy nation. They are people that will be set apart for a special purpose. And that purpose is from them will come the one who will bring salvation to the whole world. So Moses has to prepare them for their calling, for the role that God has given to them.
このモーセはそしてアラノの中でこうイスラエルの民を導く中で彼らを整えていました。彼らが神の民となるために、でその神の民、このイスラエルの人たちの中から救い主が生まれる、そのために整えていたんです。
So the whole book of Deuteronomy is Moses retelling the story.To a younger generation. Remember, they've been in the wilderness for 40 years, and many of the previous generation have died. And so it's a younger generation that is emerging. So they need to know again the story of who they are, why they haven't already gotten to the promised land, and then what God calls them to when they enter the promised land. He's preparing them for their call as the people of God.
Well, 自分たちが今見るとあのエジプトでもともと奴隷だったけどそれからそこから導き出されてアラノにいてそれは整えられるためであってそれは約束の地に行くっていうのは見えるんですけど彼らは40年間アラノで旅してたから 荒野で旅している間に生まれた世代はなんでここにいるのかわからないです。だからモーセはまた今の流れ、それまでの流れを、歴史を今の世代にこう、教えてるんですね。なんでもともとエジプトにいて、なんで今荒野にいて、何がこの先待ってるのか、それをイスラエルの民に教えていた。
Okay, and there's basically four things that Moses wants to say in this passage. These are his main points to the people. The first one is in verse 1. He says, I want you to follow every command. Follow every command of the Lord.
モーセは今日の箇所を1節から10節の中で4つのポイントを述べています。そのうち1つが、神様の命令を守り行うこと。
And Moses is great because he doesn't just say this is what you need to do. He gives a reason why. You know, I was the kind of kid if my mom said, don't do that. I always asked why. I had to know the reason. I couldn't just do it. I needed to know why. So Moses not only gives the rule or the exhortation, he also explains why they're to do this.
モーセはそこで守り命令を守りなさいっていうそのこう、命令する教えをするんですけど、それと同時にこうなんでそれをしなきゃいけないのか、もこの方が教えてくれています。僕も小さい時お母さんによく何しなさいこうしなさいって言われると、なんでどうしてしなきゃいけないのということをすごくいつも気になってた。それと同じようにモーセはその理由も教えてくれています。
And Moses says the reason why you're going to follow the command is because God is promising. He has good promises for youHe's promising that you will live. He's promising that you can increase. He's promising that you will possess and enjoy this land. It's not just about slavery. It's not just about the wilderness. God's purpose is that we would live, enjoy, and increase in fullness.
Moses はこの命令を守りなさい。なんでかって、そうすればあなた方は生きることができる。またあなた方は数が増える、そして、約束された地に導いてそこに入れる、それを楽しむことができる、それを教えてくれています。
Secondly, verse 2, Moses tells the people of Israel, you are to remember the Lord.
2つ目、モーセが教えてくれているのは神様のこと、また神様が行ってくださったことを覚えておきなさい、思い出しなさい。
I want you to remember how he led youOut of Egypt and led you through the wilderness. I want you to remember how he sustained you so that you could live. I want you to remember how he humbled you, the lessons that he taught you while you were in the wilderness. And I want you to remember that he is disciplining you, he's refining you and preparing you for something more, for something better.
神様がこうエジプトからどんなふうにして導き出してくださったのか、また神様はどうやって支え続けてくださっているのか。また神様はどうやって自分たちを苦しめ、それは心を砕いて自分たちが謙虚になるため、そうやってどうやって神様は自分たちが知るべきことを教えてくれたのか、そのことを思い出しなさいと言っています。
And through remembering then verse 6, that you are to observe the commands, or in another way he puts it, walk in his ways.
3つ目が神様に従うこと、また神様その道に歩むこと、それを教えています。
Now that sounds similar to number one, and it is tied to it. But he says, I want you to walk in his ways. I want you to observe. By remembering, that should bring more motivation to follow him. And there is again another promise. You will lack nothing.
3番は1番に似てる。命令を行うことに似てるんですけど、その命令にいつも立ち返ること、それがいつもこの心にモチベーションを与えてくれている。なんで守らなきゃいけないのか、なんでその理由は何だったのか、目的は何だったのか、それを常に意識して神様の道を歩いていきなさい、それを言っています。そうすることで神様は約束してくれています。何一つ足りることがない、そうやって生きることができる。
Remember, Hiro said in his message 2 weeks ago that God doesn't just provide just what we need. He has provided richly. He's provided abundantly, above and beyond what we need. He makes the same promise to Israel here. And if you read after verse 6, through verse 9, you can see a list of good things. When I see this, I want all of these foods on my table. Okay? I want to be in this place. It sounds like a good place.
2週間前に、ね、ヒロ君のメッセージもありました。神様は人間が必要な最低限ギリギリを与えてくれているわけではありません。自分たちが必要なもの以上に、それ以上に豊かにものを与えてくださって、楽しませてくださっている。それが神様なんです。でここにも、何一つ欠けることがない。それは豊かに神様を与えてくださっている。与えてくださるという約束なんです。ここに書かれているこう食べ物を全部見ると、もうそこ行きたい、僕は行きたい。このテーブル全部その、食べ物が乗ったテーブルに僕は座りたいと思います。
And lastly, in verse 10, Moses says, praise the Lord. You are to praise the Lord. That's the thing that I want you to do, is I want you to praise the Lord. Praise Him for what He has given. Praise Him for what He has done.
4つ目が、神様を褒めたたえなさい。神様がしてくださったことに対して、また神様がどんな方であるかに対して褒めたたえなさい、神様に応えなさい。
If you think about it, that's what we do every Sunday, right? We begin the week by remembering again what God has done for us, and through that, it inspires us to praise Him, and it inspires us to go again in another week and walk His ways together with Him.
毎週日曜日こうやって自分たちがここに集って礼拝を捧げる、これはこのことをしています。神様がどんなことを自分たちにしてくださったのか、また神様がどんなものを自分たちに与えてくださっているのか、それを思い出してまた見てていく、それが礼拝なんです。
OK, and here is the verse that I would like us to focus on from today. It's verse 3. I'm going to read it again. He humbled you, causing you to hungerAnd then feeding you with manna, which neither you nor your fathers or your ancestors had known. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.
今日の3節、もう一度見たいと思います。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためです。
Do you realize Moses tells Israel that God intentionally caused Israel to be in hunger?
神様はイスラエルの人たちをあえて目的を持って飢えさせたんです。
Why?
なんででしょう。
Causing them to hunger, first, he humbles them.
飢えさせる、もう食べ物がなくて、お腹空いて、もう死にそう、飢えさせることによって、彼らを苦しめる、彼らを砕く、謙虚にさせる、それが一つのことです。
When we are humble, it means we are in a position, we're in an attitude where we can learn, where we can receive.When we're not humble, it doesn't matter what somebody says to us, we won't learn it, we won't listen to it. So he was creating a sense of humility in them so that they could receive, so that they could learn what it was that he was wanting to teach them.
神様はイスラエルの人たちを苦しめて、心を砕いて、彼らを謙虚にさせました。照り下らせました。自分たちが謙虚になるとき、いろんな言葉が入ってきます。その教え、また神様の教えが入ってきます。逆に自分たちが高慢になって、いや、他の人の力、神様の力は必要ないって言ってるときには、誰が何を言っても何も入ってこないんです。神様はまず彼らをまず謙虚にさせた。心を砕いて、へりくだらせた。それが一つの目的です。
God also intentionally made them hunger so that He could feed them, so that He could provide for them.
でも一つ、飢えさせて、彼らを飢えさせた。それは神様が彼らに食べ物を与えることができるからです。
They couldn't say, this is my food by my work. They had to say, we were completely dependent on God to provide us with what we needed to eat.
そういう時にこう人は気づくんです。これは自分のものじゃない。自分ではこう食べ物は作れない。神様がこれを与えてくださっているんだ。そのことに気づく。
They can remember that He is God and that everything that we have to live is provided by Him. That's a lesson we also need to keep learning today.
自分たちは神様なしでは生きていけなくて、こうやって全て与えられているものは全て神様から
He also caused them to hunger because he wanted to give them something new. Not just the land, not just the land, he also wanted to give them manna. That was something new.
神様は彼らは民を飢えさせた。それは何かって新しいものを与えた。それは新しいものって何のかって約束された地、それから行こうとしているまだ知らない約束の地もそうです。と同時にマナという食べ物、それも何か彼らも知らなかった、先祖も知らなかった新しいものだ。
If you don't know what manna is like a bread-like substance. The people of Israel would go to bed, and when they would wake up in the morning, there was some kind of bread-like thing that was on the ground, and they could pick it up and they could eat it, but they had to eat it within that day. It wouldn't last the next day. And so every day, God would provide that bread-like thing on the ground, and they would go and they would pick it up, and that's what they would eat for the day.
こう、マナっていうのはパンみたいな食べ物なんですけど、神様が与えてくださるもので、こう朝起きると地面にこう落ちて、それを食べて、でも一面に落ちているものは一時たつと消えてしまう。だからその日のうちにその日の与えたものを食べて、また次の日に新しいものが与えられて、新しいマナが与えられて、それを食べる。そういったふうに神様が与えてくださったものでした。
Israel had never eaten manna before. They didn't know what it was.
イスラエルの人たちはそのマナというものを食べたことがなかったです。
And their ancestors didn't know what it was.
それ以前に生きてた先祖たちも食べたことがなかった。マナが何なのかわからなかったんです。
So God was preparing something new for them, something that them and even the people before them didn't know.
だから神様は新しいものを与えて、新しいものを受け取るために彼らを整えていたんです。彼らが知らなかったもの、彼らの先祖すら知らなかった新しいものを与えたんです。
It's because He's preparing something better for them when they go into the land. So He'sPreparing them for something even new, something that's even better than that.
それは新しい、この先に待っている新しいものをしっかりと受け取れるように彼らを整えていました。その先に待っているものは今まで、しているものよりも良いものである。だからそれを受け取れるように神様は彼らを整えていました。
And our lives of faith are the same. God has something better that's always prepared for us. Something that we don't know, something that even the people before us didn't know. And are we ready to receive those new things, those good things from God?
自分たちの信仰生活も一緒です。神様は自分たちが知っているよりももっと知っている、もっと深い方。だから神様は自分たちが知らない良いものを備えてください。自分たちはいつもそれにそれを受け取る準備をしていく必要があります。新しいものに受け取る準備をしていくことが必要があります。
And the last reason why he caused them to hunger is because he wanted to teach them.
最後の目的は、飢えさせた目的は、あることを分からせるためでした。教えるためでした。
What does he want to teach them? He wants to teach them these orange words. That man does not live on bread alone, but on the word that comes from the mouth of God.
教えたかったことは、このオレンジの文字。人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きる。ということを教えたかったんです。
So he wants to teach about the word of God, and what in the world does that mean?、
じゃあ一体これはどういうことなんでしょう。どういう意味があるんでしょう。
It means that God's word is alive, and God's word gives life.
それは神様の言葉は生きているということ。もう一つ神様の言葉は命を与えるということなんです。
God's word is active. It has a purpose. It accomplishes something. It has authority.
神様の言葉には力があって、また生きていて、権威があって、神様が成し遂げようとしていることをこう成し遂げてくださる存在なんです。
Let's look at a couple other passages in the Old Testament、that talk about God's word that show this for us, that demonstrates this.、
神様の言葉について書かれた旧約聖書の箇所をいくつか見ていきたいと思います。
Okay, the words will be on the screen so you can just follow along. This is Isaiah 55:6-11. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near.Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. And then God says this, "For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it."
イザヤ書の55章6節から11節スクリーンに映ります。主を求めよ、お会いできるまで、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨て去る。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いとは異なる。私の道はあなた方の道と異なるから。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降っても降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを行う。
Okay, here's, and then we have two from the Psalms. English speakers, let's read this out loud together. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him.
Psalm 18:30. 詩編、2箇所これから読んでいきます。ぜひ一緒に、読んでください。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避けるもののたて。
And from Psalm 119:89. Let's read it again together.Your word, O Lord, is eternal. It stands firm in the heavens.
次、詩編119:89。主よ、あなたの言葉は常から天において伝わっています。
Eternal. It means it's alive. If it's dead, it can't be eternal.
主の言葉は常だって書いてあります。永遠だって書いてあります。永遠ってことは死がない。つまり
So in the Old Testament, the people of Israel understood that God's word is alive and that it gives life.
ここで見たように、旧約聖書の時代に生きていた人たちは、神様の言葉は生きているもの、そして命を与えるものだという考えが行われていました。
If you look at the creation story in Genesis, it says God spoke.And then it's created. So God speaks. His word comes from His mouth, and then life exists. So it's this idea of the word being alive and life-giving.
創世記を思い出してみると、創世記の一番最初ですね。神様が言葉を発した、話した。それによって物が生み出されて、作り出された。神様が放った言葉は生きていて、そして命を与える、作り出す力があったんです。
The people of Israel also understood that God's word is authoritative. It has authority.
イスラエルの人たちは神様の言葉には権威がある、ということも知っていました。
And they showed respect because the word of God, that was the spoken expression of God's heart. The things that GodFelt and want and desired, he speaks that into existence.
神様の言葉には神様の心が、神様が伝えたいことがそこに乗って、つまり神様がこう言葉としてこう現れてくださった、そういうふうな権威があるんです。
I want to give you two examples of that.
2つ、例えを話したいと思います。
I don't know if any of you have ever been to a Jewish synagogue before, but the way that they worship is not the way that we worship. It's not set up the same way. Okay, the word of God or the Torah, the law of God, those books are at the front. Okay, everybody can see them at the front. And they don't worship the words, they don't worship the Torah, they're worshiping God. But they sense that God's presence, that God is there with them in the word, because it's alive, because it's His spoken word. Actually, I don't know if you've ever realized, but actually we have an old Japanese Bible here too that represents that the spoken word, the living word of God as well.
ここにあるんですけど、まあ、ちょっと低いところで気づいて、いない方もいるかもしれませんが、自分たちもここに聖書、神様の言葉を、置いています。
But in the Jewish synagogue, the people who lead the prayers, the people who read the scriptures, the people who speak, okay, we stand here at the front, but they don't do that.
ユダヤ教の礼拝のスタイルは、この賛美リーダー、またはメッセージをする人は、ここには立たないんです。自分たちはこうやってみんなに語りかけていますけど、ユダヤ教の人たちはそうはしません。
The worship leaders and the people who read the scriptures stand here in the midst of everybody, and they also face forward, same as everybody.
ユダヤ教の礼拝の中でこう賛美リードをしたり、また説教メッセージをしてくれる方は、今ジョエルが立っていたように、会衆の中に混ざって、
The reason why they do that is because it is disrespectful, it is impolite to turn your back to God.
その背景としては、こうやって自分たちがここに立ってる、みんなの方を見るってことは、神様のことは神様に背を向けるってこと、それはいけないことだという考えがあります。
And all of the worship is offered to God. And so all of the people, so God is the audience.And all of the worship is offered to Him. So the people who are involved in leading the worship also are faced towards the presence of God, and together they're lifting that worship to Him.
なのでユダヤ教の礼拝ではみんなが揃って同じ方向を見て神様の方を向いて礼拝を捧げるんです。礼拝の観客は神様なんです。
I think there's something healthy in that attitude that we can learn.
それはすごくね、健全な神様に対する姿勢だな、自分たちも学ぶべきところがある。
Here's my second example. When I was in university, some of the university professors, and when we would worship at the Church of Christ there, East Hill, a lot of times when it came to time for the scripture reading, which we also do, they would say, please stand for the reading of God's word.
自分が大学、アメリカの大学に行っている時に、アメリカのキリストの教会の教会で礼拝していた時ですね。毎週礼拝、聖書の聖書朗読があります。聖書朗読の時に、いつも決まって、では皆さんお起立ください。みんな立つんです。
And even in our Bible classes at the university, the professor would say, I'm going to read from God's word. Please stand out of respect for God.
大学の聖書クラスの中でも、こう先生が聖書を読む時は生徒たちを立たせて、それで神様の言葉、聖書を読んでいました。
It's because when we hear the word of God, it's God speaking to us.
聖書の言葉を聞くっていうのは、つまりは神様が自分たちに語りかけてくださっている。神様が自分たちに話してくださっているんです。
There's a hunger to hear from the God who loves us and who created us.
私たちを作ってくださって、そして愛してくださっている神様が 直接語りかけてください
And my question to you is, when the word of God is read in this place, do we have that same hunger and that same respect for God that we really listen, that we really hear that it is God speaking to us in that moment?
神様の言葉が、聖書が読まれるとき、自分たちは本当にそれに対してふさわしい態度を持っているんですか?本当に尊敬を持って、また飢えて聞きたい、またそうです尊敬を持って、そういうせいで神様の言葉を聞くことができているでしょうか。
When I was a kid, when the Bible readings happened, that was my time to prepare for the next thing. Okay, so while they're doing the Bible reading, I'm gonna flip over here and get out my notebook and I'm gonna write and or I'm gonna talk to my friend or say hi to the person.That's what I used to do. But when the word of God is alive and being spoken to us, do we really crave that? Do we really want that? Do we really have that much respect for God?
賛美リードをしたり、説教するとき、聖書朗読のときは、あ、じゃあ次の準備をしなきゃとバタバタしたり、あ、カトシが入ってきた人に、挨拶したり、そうやって実際神様の言葉を聞いていない、神様が語っている方を見ていない、それで自分もそういう姿勢を持っていました。ただ神様の言葉が読まれる、聖書が読まれるというのは神様が直接語りかけてくださっているということなんです
。 Okay, so that's the Old Testament. What about the New Testament?
それが、まあ、旧約聖書の中のアイデアでした。次、新約聖書を見ていきたいと思います。
We've been going through 1st and 2nd Timothy, and so let's look at that. Let's look at what Paul says about the Word of God, the living Word of God to Timothy.
最近読み進めています。
English speakers, let's read this aloud together again. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.
第2テモテ3章16節から17節、ご一緒にどうぞ。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技を行うことができるように求められています。
So it's God breathed. In Genesis, it says that God formed Adam and Eve with his hands, and then he...breathed life into them.
旧約聖書の中でね、あのアダムとイブを作った時に、神様は彼らに直接息を吹きかけて命を与えました。英語ではね、God breathed、神様の息によって、生まれたという、神様の言葉が生まれたという書き方がされています。
And we know if we can't breathe.We're gonna die.
自分たちも人間も同じように息をできないなら死んでしまう。
So God breathes life into His Word.
神様はそうやって息を吹きかけて、吹き入れて、神様の霊の導きによって命を与えてくださるんです。
And through that Word, He gives us life too.
そうやって使えた神の言葉によって自分たちは命を得られるんです。
And from the book of Hebrews, chapter 4, let's read this together too. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
ヘブル人への手紙4章12節を読んでいただきます。ご一緒にどうぞ。神の言葉は生きている、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれにさえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。
What about Jesus? Jesus himself, who John calls the word Logos in John chapter 1.
イエス様はどうでしょうか?ヨハネのによる福音書の最初に、神は言葉であったと。
These are Jesus' words in Matthew 24. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
マタイによる福音書24章35節。この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。
So, meaning it's eternal. Same as that, the same idea as Psalm 119. It being living and active and living forever.
決して滅びることがない、死がない、つまりは永遠に続く、生きている、そういうイメージがまたあります。
And then, when Jesus is tempted by Satan, he quotes what we read today from Deuteronomy 8. Jesus answered, It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
イエス様が悪魔から誘惑を受けたときに、イエス様は今日読んだ聖書箇所から取って、それをサタンに、悪魔に伝えています。イエス様は答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。
Okay, so really, what does this mean for us? How does this apply to us? Who cares that God's word is alive and active? How does that apply to our life and our faith and our everyday?
では、こう見てきた神様の言葉は生きていて、命を与えるもので力があって、じゃあそれを自分たちはどうやって受け取ればいいんだろう？どうやって自分たちの信仰生活に生かしていけばいいんだろう？
I love food.
僕は食べることが、食べ物が大好きです。
I could dream all day about food.
一日中食べ物のことばっかり考えていられます。
When I'm eating breakfast, you can ask my wife, I'm already thinking about what am I going to eat for lunch and what am I going to eat for dinner.
もう奥さんね、クリスに聞けばわかるんですけど、毎朝朝ごはん食べてるときにもうすでに、お昼は何食べよう、夜は何食べよう、そうやっていつも考えてる。
When I go to another nation, I love to go to the market and love to see all of the food that's spread out.
海外を訪れるときは、いつもその国、その地域にあるマーケットに行って、いろんな食べ物を見るのが好き。
I want to learn about what they eat, how they eat it, when they eat it, why they eat it.
そこの地の人、地域の人たちが何を食べてるのか、それをどうやって食べてるのか、いつ、どの時に食べるのか、またなんでそれを食べてるのか、そういうことをいつも考えるんです。
And the question I hate the most is, what is your favorite food?
で、一番聞かれて困るのが、自分好きな食べ物は何ですかって質問なんです。
And I always answer with, in what nation?
いつも答えるのは、どの国ですか、どの国の食べ物でですかって。
But I wonder, do we really crave the Word of God in the same way that our bodies crave food?
ただ、こうやって食べ物をすごく楽しんで求めるように、自分たちも神様の言葉を求めているだろうかというような。
We eat that food and it creates energy and it gives us life. That's how God has created us. So do we crave the Word of God alive in our minds, our hearts?Our spirits, our bodies, in the same way.
自分たちは毎日食べ物を食べて栄養をとってそうやって生きていくことができます。同じように神様の言葉をしっかり受け取って生きていく必要があるんです。
Jesus says in John 8 If you hold to my teaching, you are really my disciples.
ヨハネによる福音書8章の31節に書かれています。そこでイエスは言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
I looked up what the original words are in the Greek for this, and actually I like the Japanese translation better than the English translation. The Japanese, they did a better job of translating the original.
もともとのね、ギリシャ語をこう見てみると、訳の違いで日本語の訳はすごくよく訳してあると感じました。
In English it says teaching, but in Japanese it uses kotoba or word or words.
英語ではこう my teaching、また教えという言葉を、で書かれているんですけど、日本語では私の言葉という言葉が使われています。
And the word is actually closer to that meaning.
この言葉という方がこう言語のギリシャ語に近い。
But also in English it says if you hold to my teaching.
で英語ではこうもしこうその言葉を掴むなら、まあ、捕まっているなという意味があります。
But in Japanese they use the word totomaru, which is like exist, dwell, be in, live in、
だけど日本語ではとどまるという言葉が使われています。とどまるというのはこう何か中に入っている、包まれている、そこにいる、一緒にある、そういう意味だ。
So look at the difference between this. This is holding.、
こちらを見ていくと、holding は、捕まるというのはこういうことです。
I'm holding.
これが掴む、掴んでいるということです。
This is dwelling. This is living in.
とどまるというのはこういうことです。
I'm completely surrounded by.
こう包まれている、それがとどまるということ。
I'm within. It's not outside of me. It's a part of me.
こう外には掴んでいると自分の外にあるんですけど、とどまるというのは自分がその中に入るということなんです。
I think that's what Jesus is trying to say to us. If you want to be my disciple, I want you to exist. I want you to dwell. I want you to live in my words.
イエス様がここで言いたかったのは、本当に私の弟子であるなら、私の言葉の中にいつも留まっていなさい、そういうことなんです。
And James, the younger brother of Jesus, who is an elder in the early church, he writes this to the young church: Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
イエス様の弟で、また将来の教会のリーダーであったヤコブはこういう言葉を言っています。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものではあってはいけません。
If I ask you tomorrow what I preached about, will you remember it?
もし明日自分が今日メッセージしたことを聞いたら覚えてますか？
Will you remember word for word everything that I said?
自分が言ったことを一字一句逃さず覚えることができるでしょうか？
Actually, it's okay not to, because there are my words as well. But next week, will you remember the word?
覚えていなくてもしょうがないんですけど、じゃあ来週聞いたときに覚えているでしょうか？
What about a year from now?
もし1年後の質問したら覚えているでしょうか？
What about 10 years from now?
10年後覚えていられるでしょうか？
Don't just listen. Do it. Live it. Be in it.
ただ聞くだけじゃなくて、それを行ってその言葉の中に入る、それをしてください。
And as I always do, I always end with some questions for you to reflect on to help you in doing it. Here are the three questions for you this week.
いつものことですが、3つ、今週特に考えていきたい質問を、聞きたいと思います。
So please reflect on this and think about it and apply this. First, is the word of God alive in me?If I eat three times a day, how many times a day do I feast on the Word of God?
自分のうちに神様の言葉は生きているでしょうか？普通自分たちは1日3回の食事をします。でも、じゃあ神様の言葉は1日何回いただいているでしょうか？
How many times do my eyes, my ears, my heart come into contact with God's Word in a day?
自分のこの目とか耳とか心が一日何回神様の言葉とこう交わりを持てているでしょうか、関係を持てているでしょう
か。 Okay, that's the first question. Here's the second question. Without even opening my Bible, how much can I recall word for word of scripture?
聖書を開かずにどれくらい御言葉を覚えて言うことができるでしょうか。
For example, Hebrews chapter 12, verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy before him endured the cross, scorning its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God.
例えば、ヘブル人の手紙12章2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さないでください。イエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず十字架を耐え忍び神の御座の右に着座されました。
My eyes and my heart can focus on many things. It can focus on other people. It can focus on problems. It can focus on my desires. It can focus on my worries. But the scripture says, keep my eyes, my heart focused on Jesus.
自分たちの目とか、また心はいろんなものにこう囚われてしまいます。心配だったり、こう何かの問題だったり、こう恐れだったり。だけど、イエス様に、自分の目も心もイエス様をずっと見ていなさい。そういうことです。
How about Romans chapter 8 verse 31? What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us?
ローマ人への手紙の8章31節ではこれらのことはどう言えるでしょう。もし神様が私たちの味方であるなら一体誰が敵対できるでしょう。
It doesn't matter what problems come up. God is going to be with me through that. God is for us. He's not for what we want. He's for us being in a relationship with Him, wanting what He wants.
こういろんな問題が自分たち生きていると起こります。困難にぶち当たります。驚くことがあります。だけど神様が自分たちの味方でいてくださる、神様が共にいてくださる、それを知っているなら何がそう、何が敵対、何が怖いことがあるんでしょう。
And how should I live? Romans chapter 12 verse 12 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer
ローマ人への手紙12章12節に、自分たちが生きる生き方が書いてあります。望みを抱いて、喜び、患難を耐え忍び、祈りに励みなさい。
So when I'm praying, when I'm praying to God and when I'm praying for somebody else, can I recall God's word and pray those things?
自分たちが祈るとき、自分で祈るとき、また誰かのために祈ってあげるとき、神様の言葉で祈ることができるんです。
Because there's not power in my words, there's power in God's word. God's word is alive.
自分たちの言葉、自分たちが話す言葉には力があります。だけど神様の言葉には力があります。
I don't know if you've noticed on the screen or in your bulletin, but we have some, not all of our prayers, but some of our prayers are scripted prayers, and they come directly from words of scripture. We use words of scripture. We pray God's words.
毎週、聖書と、開会祈祷と、また、最後のお祈りと、読みは、自分たち一緒に読み上げてお祈りしています。全部ではないんですけど、いくつかの祈りは、もう聖書からそのままの言葉で書かれています。
When somebody is struggling and they need encouragement, do you know enough of God's words to be able to speak that hope, to speak those truths into their life?
でこう誰かが、ね、悩んでたり悲しんでて励ましが必要な時、自分たちは神様の言葉で励ましの言葉をかけてあげることができるでしょう。
When you feel alone yourself, can the words of God be drawn from your heart to help give you strength in those moments?
自分が一人でいて孤独でなんかこう寂しい力がない時に神様の言葉を思い出して、それを自分の力へと変えることができるでしょう。
When Satan attacks you with temptation and you are facing the possibility of sin, can you recall the words of God to help guard your heart, your mind, your eyes, your spirit?
悪魔から、ね、攻撃されてしまう時、誘惑に遭う時に自分たちの頭、考えること、また心、この体、すべてを、魂、すべてを神様の言葉を思い出すことで守ることができるでしょうか。
That's what Jesus does. When Satan talks to him, Jesus speaks the word of God to block Satan. So we can do the same thing.
イエス様は悪魔に誘惑されたときに同じことをしました。神様の言葉で自分を守ったんです。自分たちも同じことができるでしょうか。
And then that leads to the third and last question. How is the word of God coming alive in my life?
最後の質問です。神様の言葉は今、自分の人生の中でどんなふうに生きているんでしょう。
How are my actions changing?
自分の行動はどんなふうに変わっているか。
How does my thinking change?
自分の考えはどんなふうに変えられているか。
How is, has my attitude changed?
自分の態度、心の姿勢はどんなふうに変えられているでしょう。
If I have a bad attitude, it means God is not there.
もし自分が何か悪い態度を持っていたら、そこには神様はいません。
If I think badly about somebody else, it means God is not there.
もし自分が誰かのことを悪く思って、悪い考えを持っていたら、そこには神様はいません。
So how do I demonstrate that I believe and trust God more? There should be changes. If we're living in the Word of, if we're living the Word of God, it's living within us. We will see changes in ourselves and other people will notice. They will say to us, I noticed that you're different.
神様を信じて、また神様を信頼していることを表すにはどうしていけばいいでしょうか。自分たちが変えられていくときに人はその変化を見ます。それをどういうふうに表していくんでしょうか。
So those are our challenges this week. Those are our things for us to think about and to apply to our faith lives. And I want to close by praying for the church.
この3つの質問が今週特に自分自身で質問して考えていきたいと思います。最後お祈りで。
When I pray, I'm going to be praying scripture over you. I'm going to, show you, I'm going to demonstrate using scripture as prayer. I'm going to be praying Colossians 3, verses 16 and 17 over you.
お祈りするときなんですけども、コロサイ人への手紙3章16節から聖書箇所を使ってお祈りしていきます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Let the word of Christ dwell in you richly.
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。
God, we recognize that your word, the word spoken through Christ, is alive and it is life-giving and active.
イエス様を通して語られた神様、あなたの言葉はまさに生きていて、その言葉には命が、しかも命を与える力があることをあなたに知っていました。
Help us to invite and receive your living word within us.
あなたのその生きた言葉が私たち、生きた言葉を私たちが受け取り、受け入れられるように助けてください。
Let it dwell in us and make it a part of our hearts and of who we are.
その中でただ生きるんじゃなく、豊かに生きられるように、あなたの言葉で私たちを包む。
God, surround us with your word that we would not only dwell in it, but we would dwell in it richly. Let it dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom.
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めなさい。
God, when we speak and when we teach and when we testify and when we encourage each other, let it be your words we use, not our own.
私たちが話したり、教えたり、明かししたりするとき、またお互いに励まし合うときに、私たちの言葉ではなく、あなたの言葉を用いることができます。
Let it not be our culture's wisdom. Let it not be our history's wisdom.Let it not be somebody else's wisdom or even our own wisdom, but rather the wisdom that comes from your living word.
私たちの文化や歴史から得た知恵、また他の誰かの知恵、また自分の知恵ではなくて、あなたの言葉から与えられる知恵を用いることができますね。
And as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God,
そして詩と賛美の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
When we sing and pray, may they be your words alive in us.
私たちが賛美と祈りを捧げるとき、あなたの言葉が私たちのうちに息づいてくださいますように。
And may our thanks be as rich as your word is richly alive.
そして豊かに生きているあなたの言葉のように私たちの考えも豊かになりますように。
May our hearts be changed in worship and we leave here as a more grateful people.
あなたを礼拝することでこの心が変えられて深い感謝に満たされたものとしてこの場所を出ていくことができますように。
And whatever you do, church, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to Father through Him.
そしてあなた方のすることは言葉によると行いにやると問わず、すべて主イエスの名によってなし、 主によって父なる神に感謝しなさい。
God, we thank you for the cross and we thank you for life.
神様、イエス様の十字架に感謝します。与えられたこの命に感謝します。
We are thankful that your word is eternal and it produces a gift of eternal life for us as it dwells within us.
あなたの言葉は永遠に生き続けるものであって、その言葉が私たちの中に宿るとき、永遠の命が与えられます。神様からのその恵みに感謝します。
Fill us, Lord, fill us with your spirit and with your word.
神様、私たちを満たしてください。あなたの霊とあなたの言葉で満たしてください。
And in all things, our thoughts, our feelings, our actions, our attitudes, our work and our rest, our relationships and our intentions, may they be filled with and guided by your word bringing glory to you.
そして私たちの考え、私たちの感情、私たちのする行い、私たちの取る態度、私たちの働きと休養、私たちが築く人間関係、私たちが持つ意図、それらすべてがあなたの言葉によって満たされ、そして導かれて、神様の栄光と。
In Christ we pray.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen.